写経米原手と手2025年9月第86号をお届けいたします。表紙の説明をします。今月の表紙は馬サロンで子供と一緒にお手玉作りをする様子のカラー写真です。サロンの利用者が椅子に座り、お手玉の中に入れるものが入ったロートの先を袋に入れて両手で持っています。その隣で小さな子供がスプーンのようなものを使い袋に入れています。表紙の説明終わります。特集、地域共生社会の実現に向けて共に働く現場から考える。地域共生社会の実現に向けて全国各地でさまざまな取り組みが進められています。地域共生社会は年齢や性別、障害の有無などにかかわらず、すべての人が役割を持って支え、支えられ、多様な主体の参画を得ながら分野を超えてつながることで、一人一人の暮らしと生きがい、地域を共に作っていく社会です。今回の特集では、今年7月に米原市と地域創生に関する包括連携協定を締結され、また多くの障害のある方が活躍されているアイリスオーヤマへの障害者雇用の取材を通じて、地域共生社会について考えていきます。今回の取材では、アイリスオーヤマ SP 事業部リーダーの千葉さん、工場長の岩永さん、障害のある従業員の方などからお話をお聞きしました。アイリスオーヤマ SP 事業部は、障害のある従業員を指導・支援しながら業務を行う部署。障害のある従業員がパソコンでのデータ入力、商品のギフト包装などシンプルな定型的作業を中心として、食品工場での機械の洗浄や新しいパソコンのセットアップ、部品の取り付け作業、物流の出荷応援など、アイリスオーヤマの企業活動にとって欠かせない役割を担っています。一緒に働くようになって、障害のあるなしにかかわらず、アイリスオーヤマの社員として戦力になるような仕事をしてもらいましょう。大山会長の言葉から障害者雇用が始まりました。当初は一緒に働くのは難しいのではと考えたことがありましたが、一緒に働くにつれ、障害を見るのではなく、その人の特性を捉え接するように変化してきました。本人の特性を捉えることで、本来持っている力が発揮できる仕事を調整し実践しています。得意なことが仕事になっているため、集中して丁寧に作業をする姿を見て、純粋にすごいと思います。すごいと思ったのは私だけでなく、他の部署の従業員にもその働きぶりを聞くと、揃って真面目で丁寧な仕事をしてくれる、逆に教わることもたくさんあると話します。そうした働く姿を見て、 SP 事業部にはこんな仕事を頼めないかといった相談が増えました。一緒に働くことで特性を見て対応してくれる人が増えてきたと思います。障害のある従業員の方の声、働いていたら暑い中お疲れさんと声をかけられて嬉しかった、みんなが声をかけてくれる、それが嬉しいとの声を聞いています。職場としてフォローしていること、障害のある従業員の体調変化でうまくいかないときには個別面談で振り返りを行います。改善策を一緒に考えることで、お互い信頼関係を築きやすく、働きやすい環境ができています。自身の体調をうまく言葉にできない時もあるので、今の状態がわかるマーク、 SP 社員の体調表現マグネットに4種類の顔マークを作り、言葉にしなくてもいいようにしています。以前は各工場でそれぞれその場その場の対応をしていました。 SP 事業部が各地の工場に設置されたことで、 各工場でうまくいった対応や工夫、障害のある従業員が担当しやすい業務などについての情報共有が進みました。先ほど紹介したマークもこうした取り組みの一環です。これまで各工場独自点でしていた支援が各工場間で線につながり、それぞれが持っている能力を引き出せるようになりました。 SP 事業部従業員の活躍はアイリス大山の業務の効率化やコストカットへとつながり、組織としても大きなメリットにもなっています。障害のある従業員に対して障害者ではなく一人の社員として接しています。みんなが同じ会社の仲間だと思っています。まとめ、今回の取材では障害のあるなしにかかわらず一緒に働くことで生じた企業内の変化をお聞きしました。障害者雇用を一つの大切な戦力として捉え、従業員一人一人が持つ力を最大限に発揮できるように取り組んだ結果、障害のある方の力を他の従業員が認め、障害のある従業員もまた企業に勤める一人として力を発揮されている姿を見ることができました。障害のあるなしを含め、人には一人一人異なる個性があります。今回は働く現場、企業という環境の中で互いの違いを認め合い一つの目的に向かう話でしたが、私たちが生活する環境やさまざまな場面においても同様であり、大切なお話をお聞きできたと感じています。周囲の人々への関心と理解しようという姿勢を持ち、できる範囲で交流を持つなど、私たち一人一人が踏み出すその一歩が地域共生社会実現への大きな一歩となるのではないでしょうか。今回の特集が私たち一人一人が考えるきっかけになれば幸いです。 SP 事業部についての詳細の二次元コードが表示されています。写真が3枚掲載されています。1枚目、商品の積み込みをする SP 社員。2枚目、除草作業をする SP 社員。3枚目、今回取材に協力いただいた皆様。以上です。
令和6年度事業報告。社会情勢の変化の中で個々人が抱える多様で複合的な課題、生活上のニーズへの対応が求められています。令和6年度においても各種の事業を通じてさまざまな相談を受け付け、見守りネットワーク会議の開催を呼びかけるなど、困りごとを抱えつつも支援につながっていない方への働きかけを継続して行い、特に複合化、複雑化した課題に対しては多機関共同事業等によりケースの実態に応じて相談機関が連携する支援体制や包括化のネットワークを構築しながら必要な支援につなげました。地域において支え合いの意識が醸成され、災害発生時の支援体制の充実など地域課題への対応が図られるよう働きかけるなど、課題に対応した地域づくりに向けて活動および活動者支援を行いました。さらに地域活動の支援や事業を運営する中で居場所づくりを進め、社会的孤立や経済的困窮等の課題を抱える方にその場や機会を活用しながら社会参加や就労支援に向けた取り組みを実施しました。認知症や障害により一人で決めることに不安や心配のある方に対し、地域福祉・権利擁護事業による相談や生活支援を実施し、地域で安心してその人らしい暮らしができるよう支援しました。併せて青年貢献制度利用促進の中核機関として青年貢献制度等の利用にかかる相談に対応するとともに、適切な貢献人等の選任に向けた仕組み作りなどに取り組みました。 介護職員等の確保が大変厳しい中、提供体制の改善を図りながら、市内の支援ニーズに積極的に応えました。虐待防止や身体拘束の適正化、感染症対策等にかかる業務管理体制を強化し、利用者が安心して利用できる環境を整え、専門的でより質の高いサービス提供に努めました。業務に携わる職員の処遇に関しては、依然として他業界・他業種との賃金格差の状況があり、全国的にも福祉・介護職の賃金改善に向けた動きがある中で、本会においても職員の働きがいややりがいを形成できる環境の整備を目指して、職員処遇の改善を柱に、補助・委託事業の人件費にかかる予算要望を行い、一定の成果を得ることができました。また、包括的な支援体制の実践にあたり、法人内連携を高めるため、事業推進プロジェクトや事例検討会を実施し、地域生活課題に対応する事業の検討のほか、地域共生社会の実現に向けた包括的視点の醸成に取り組みました。写真が2枚掲載されています。1枚目、見守りネットワーク会議の様子。2枚目、介護ヘルプ事業の様子。以上です。令和6年度決算報告。収入合計7億902万2000円。内訳、補助金収益8391万9000円 12%、 受託金収益9682万1000円 14%、 介護保険収益3億3626万4000円 47%、 就労支援事業収益887万3000円 1%、 障害福祉サービス収益1億1324万2000円 16%、 その他の収益6990万3000円 10%、 支出合計6億9874万円。内訳、法人運営7382万4000円 11%、 地域づくり6370万1000円 9%、 子育て支援1724万1000円 2%、 相談支援等6797万6000円 10%、 介護予防3億3122万9000円47%、 障害福祉1億2414万8000円 18%、 施設管理1174万8000円 2%、 就労支援事業887万3000円 1%。 なお、ホームページに財務諸表、事業報告書を掲載していますので、合わせてご確認ください。